企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード4174、東証スタンダード上場、アピリッツ代表取締役社長和田淳二さんにお越しいただいています。和田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アピリッツは東京都渋谷区の JR 原宿駅近くに本社があります。企業のウェブビジネスの変革に最適なビジネスパートナー企業で、ウェブソリューション、オンラインゲーム、デジタル人材育成派遣が3本柱の企業です。それでは和田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
もともとですね、当社は会社の起こりがですね、慶応の学生が作ったというような学生ベンチャー企業です。で、そこから大きくなって上場したというような企業になっていまして、事業はご紹介にありました通り、クライアント企業様向けのウェブサイトの構築、マーケティング等の支援です。EC サイトとか転職サイトとか、あと、各種のファンクラブサイト、オンラインゲームの開発、そういうようなことを行っています。特徴としてはですね、若い社員が、多い会社でですね、今現在従業員が800名弱ぐらいなんですけれども、平均年齢は、役員を除くとなんと、20代と29歳というような形になっております。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは和田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では、和田さん、生年月日を教えてください。
1975年の1月3日、49歳です。
はい。ご出身はどちらでしょうか？
滋賀県彦根市。
子供の頃ご自身ではどのようなお子さんだったと思いますか？
友達と遊びに行くのが、まあ、好きな子というふうには思ってます。
はい。どのようなことに熱中されたか覚えていらっしゃいますか？
基本的に遊びに行くことは、まあ、何でもゲーセン行くのも楽しかったですし、あとはですね、ちょうどファミコンが、登場してるぐらいの年齢ですから、まあ、家でですね、ゲームを遊ぶとかっていうのは友達の家に集まって遊ぶとか、よくやってましたね。
はい。将来はどのようになりたいとお考えでしたか？
まあ、いろいろやっぱ思いはありましたけれども、ちょうどさっきのファミコンとかゲーセンとか、まあ、そういうような、ところが結構流行ってたような、年代でもありますので、まあ、ゲームクリエイターとかも憧れで、実際にやろうとは思ってなかったんですけれども、まあ、憧れではありましたよね。
はい。和田さんは工業高校にご進学されたということなんですが、中ではやはり情報系の勉強が多かったのでしょうか？
そうですね。情報科でしたので、その頃には、プログラミングとかの授業とかもありました。
はい。社会人のスタートはどちらでしょうか？
富士通株式会社に就職しております。
どのようなお仕事をご担当されたのでしょうか？
そのままですね、エンジニアというような形でシステムの開発等に、携わってました、
はい、
ちょうどですね、インターネットとかが流行し始めた、時期でして、インターネットのシステム開発、まあ、そういうようなところから、まあ、仕事を、始めたというような形でですね、まあ、たまたま技術的に新しいことを、まあ、やらせていただいたという感じかなと。
はい。何年ほどお勤めだったのでしょうか？
7年間ですね。
はい。転職のきっかけは何だったのでしょうか？
やっぱりインターネットを触っていたこともあって、比較的アンテナがちょっと高くなったというところと、あとは大企業よりもベンチャーとかでもう少し違うような仕事を経験してみたかった。まあ、そういうような理由です。
はい。ベンチャー企業に転職されたということなんですけれども、中では事業の立ち上げ等に携わられたということでしょうか？
そうですね。はい。
どのような内容だったのでしょうか？
ちょうどですね、転職したのが i モードとかが出始めた時期でして、
ガラケーですよね。
そうですね、はい、そういう携帯系の、インターネット通信で、何かソフトウェアを作るというような、ことを担当しているような、携帯系のベンチャーに行きましたね。
はい、ちょうど2000年頃ということですよね、はい、住友商事のプロジェクトにもご参加されたご経験があるということなんですが、こちらはごきっかけは、
ちょうどですね、そのベンチャーに投資をいただいていたのが、いくつかの会社があるんですけれども、はい、そのうちの一社が住友商事というようなところでですね、そこでご縁ができて、ちょうどそのベンチャーをちょっとやめていこうという時に、お声掛けしてもらったというようなきっかけです。
はい。そのプロジェクトの内容が、その、転職のきっかけになったということでしょうか？
もともと、やっぱ、ベンチャーでしたから、はい、結構中がぐちゃぐちゃでですね、転職をしたいというようなところで活動はしていたっていうような実態もありますね。
はい。プロジェクト、どのようなプロジェクトだったのでしょうか？
これ住友商事でやってたのは、ウェブマーケティングのプロダクトを、海外から持ってきてですね、国内で拡販していくというような事業ですね。
次のご転職先というのはどちらになるのでしょうか？
今の会社アピリッツに入社しております。
そのプロジェクト、やられていたものも、ご継続してやられていらっしゃるということですね。
そうですね、ちょうど住友商事だった時のそのプロジェクトがクローズになるということで、お客さん、サービスを続けるというようなことであると、持ってってもいいよというような形でですね、今の会社で、同じようなビジネスをさせてもらってっていうような形でやってますね。
はい。転職した先が現在のこのアピリッツであったということなんですけれども、現在この社長というお立場ですけれども、お気持ちとしてはいかがでしょうか？ぜひ社長就任挨拶等で何かお声掛けされたことなど教えていただきたいのですが。
そうですね、ちょうど社長になった時、ちょうど会社的には下向いたのが上に向き始めたというような時期、でして、これから成長していくと、成長というようなところでは一桁上の企業になろうというようなことで、社長就任時は挨拶させてもらいました。
はい、ありがとうございます。さて、現在までたどり着いてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか？後半では和田さんが率いますアピリッツについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの和田さんとの共演をお楽しみください。
現在の御社の事業の柱は、オンラインゲームの運営であったり、クライアント企業のウェブサイトの開発、または人材派遣、この3つということなんですけど、この3つ少し概要を教えていただいていいですか？
ウェブの、サイト開発、こちらはですね、システムの開発だけではなくて、最近流行りの DX というようなキーワードでは、コンサルというような上流工程から、マーケティングというところでそのサービスを、どのように集客するか、あとは、SaaS 等の、プロダクトも含んで、ウェブソリューションセグメント、ウェブサイトの開発というふうに、呼んでます。あとですね、オンラインゲームについては自社のオリジナルブランドのゲーム開発の他に、他社のゲームの受託開発、また、他社が開発したゲームの運営移管、そういうようなこともやってます。
なるほど。で、人材関連はどういうビジネスになるんですか？
主にですね、エンジニアの派遣とクリエイターの派遣と、いうような形です。
なるほど。このスマホのオンラインゲーム市場、急速に成長したんですけど、その後ですね、最近伸び悩んでるということかなと思うんですけど、御社にとって逆にこれが追い風になる、なんでですか？
そうですね、他社がですね、今現在開発したゲームの運営移管、これを中心に成長してます。またですね、クリエイターの人材派遣、こちらも、中心に成長しているというようなところで、通常ですね、市場全体が、頭打ちになってくると、大体どこの会社も正社員を採用するのを控えめにして、
確かに、
非正規雇用を、増やして、流動的な体制というようなものを取る会社が多いので、逆にですね、人を中心にしている当社としては、ビジネスの機会が、広がっているというような認識です。
なるほど。あと、このウェブサイトに関しては、いろんなお客さんがおられると思うんですけど、これ、本当に、要は、ウェブを活用していろんなビジネスをしたいっていう企業、これを本当に上流から御社は支えるということですか？
はい。
なるほど。 そうすると結構あれですよね、その会社にの聞いてかなりいい人材がいないとこれできないですよね。やっぱり御社の場合は人を育てるっていうのがうまいっていうことですか。
そうですね、特に当社事業の内容的には、企業が新しくウェブサイトを使って、で何か新規ビジネスをやるというような時にお声掛けしていただくことが多くて、その観点で比較的若くて、まあいい人材にそういうような経験が積んでき
てると。積まれてきた。あ、なるほど、はい、そっか。そこでいろんな会社のいろんなサイトを立ち上げてきた経験、これがまた別の会社の別のビジネスなんだけど生かされるということですか。はい、これだけどいっぱいのやつを経験できるのってその会社にいてもそれだけじゃないですか。御社だといろんなやつが経験できるからいいですよね。
まあ、そうですね、うん、まあ、比較的B2C 向けのウェブサイトで新規ビジネスを立ち上げるというようなところで、まあ、伴走してくれる会社が世の中にどれぐらいあるかというようなところで言うと、まあ、比較的最近上場しているウェブ関係の企業が中心で、数は少ないと思うんですよね。
そうですよね。なるほど。で、御社の最大の強みは本当にいろんな事業をやっているということで、採用力は強くて人を育てられる。採用って今大体どれぐらいやってるもんなんですか、人数的には。
そうですね、新卒と中途が、まあ、大体、はい、年間を通して採用人数は半分半分ぐらい、はい、で、新卒採用は大体50人から70人ぐらい、はいはいはい、採用してます。
なるほど。それだけ採用して、ただ採用するだけだとやっぱり人材育たない。その中からうまく育てていく、これどうやって育てるんですか。
そうですね、新卒採用については当社はもう20年弱、うん、はい、ずっとやってきておりまして、もともとが学生が立ち上げたというようなベンチャー企業で、その後輩が入ってきてというようなところから、まあ、ずっとつながっていってるわけなんですけれども、はいはい、もう毎年毎年新しい、新卒を採用して、はい、その人たちが一個上になって、はい、新しく採用してきた下の世代を育てる、まあ、そういうサイクルがしっかりと循環してますね。
なるほど。で、御社の場合企業の人数自体がずっと拡大してますよね。
はい、
そうですよね。で、これ拡大しているからこそずっと若い人材というか平均年齢が29歳ということでいうとまだ低いままということですよね。
はい、おっしゃる通りですね。
そうですよね。これ上から下まで同じような人数だったらだいたい年齢が高年齢化絶対していきますけど、御社の場合はこの採用とかが増えていってるから下の方の人材が増えていくんで、まあ、上の人はいたとしても、まあ、平均年齢としては下の方になるということですか。
そうですね。20代が、およそ6割強、社員構成としてはいるという感じです、う
ん、やっぱりなんか若者にとって原宿にあるっていうのは一つポイントですか。
そうだとは思います。ただ、まあ、今年渋谷に引っ越しますけど、
まあ、渋谷もまたいいところに行くんですよね。
そうですね、
うん、渋谷の何どこに行くんで
しょう。桜ステージという新しくできた駅前のビルに。
あれは便利ですよね。駅から直結ででかくてまだドーンとある見えてるところですよね。
はい、
なるほど。原宿から渋谷多分あれですよね、社員の方も喜んでますよね。
そうですね、駅から近いのは何よりかなと思います。
まあ、原宿駅近いけど、まあ、言っても少し雨に濡れると。桜ステージだと多分駅直結ですよね。
はい、直結ですね。
雨に濡れずに行けると、はい、これは便利ですよね。
そうですね、まあ、採用にも効いてくるかなというふうに思います。
御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
まあ、基本的に当社はですね、人中心のビジネスを行ってまして、うん、若い人たちが中心となって、まあ、事業を回していると、うん、まあ、今現在ですね、その若い人たち、こちらを採用して育成するという環境がある中で、まあ、さらにですね、それを推進するために、まあ、学園化というようなビジョンも掲げてまして、
はい、学園化、はいはい、はい、
まあ、こういうようなですね、ことをしっかりと回していけば、さらに成長できるかなとは思ってます。
学園化って、学園はなんとか学園とか学校の学園ですか、はい、それに化けるで学園化、はい、どういうことですか。
我々の会社、若い人たちも多いというようなところから、うん、まあ、学ぶ環境が欲しいというようなところと、あと若い人たちに比較的受けやすい、うん、まあ、キーワードとかビジョンというのを考えて、うん、まあ、言ってます。で、特にですね、うん、最近、はい、開発というと、はいはい、アジャイル開発というようなキーワードがトレンドではあるんですけれども、このアジャイル開発っていうのは、IPA とかで提唱しているところでいうと、スクラム開発が、その主流なんですよね。 でそのスクラム開発っていうのは、うんうん、基本的に今までの開発がアメフト、う
ん、あ誰かがヘッドクォーターがいて指示をしてポジションが決まってきて君はこれあれはこれって決まってるということですよね、
はいはい、でそれに対してアジャイル開発はスクラム開発、うん、ラグビーなんですよね。
その場であの状況に応じて臨機応変に例えばスクラムを組むとか何とかをする決めるということですよね、
はい、上位かたつというような形ではなくて、うんうん、自分たちがプロジェクトのゴールに向かってみんなで、うんうんうん、あのボールを追いかけようというような概念がスクラム開発でして、そのスクラム開発を推進していこうと思うとやはりあの学園化とかのキーワードが効いてくるかなと。
上位下達というよりも同じ学生じゃないですけど同じ横になってみんなでこの開発というものに向かって考えていこう、なんかワクワクするようないい感じですよね。だからずっとあの学園祭が続いているような会社という感じ。
そうですね、学園祭もやりますね。
あ、え、学園祭もやるんですか。
はい、
いいですね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
1年通天、
はい、なぜ選ばれましたか。
あの意味合い的にはですね、まあ、強い信念を持って努力すれば、まあ、どんなことも成し遂げられるというような意味なんですけれども、うん、まあ、あの自分の経験としてですね、まあ本当に強い信念がなかったとしてもずっとそれを思っていたら大体結構あの近くになっていくというか、うん、まあ、それが叶うというような実体験も多いので、例えば僕だと、まあ社長になってるとか、あとゲームも作るというゲームクリエイターの夢等も、叶えられてるので、まあ、それをですね、四字熟語としては挙げております。
はい、ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード4174東証スタンダード上場アピリッツ代表取締役社長和田淳二さんにお越しいただきました。和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはアピリッツ代表取締役社長和田淳二さんでした。そして和田さんの選ばれました四字熟語は1年通天でございました。なんだかの若い皆さんがワクワクしながら入社をしている様子がよくわかるお話が多かったですね。
そうですよね、やっぱ楽しくないといけない。で学園祭、一回どんな学園祭か行ってみたい感じがしますよ ね、
あね、チームワークというのもすごく育まれそうですよ ね、うん、そうですよね。お話伺ってみたいですね、うん、ぜひ皆さんもラジオ日経のウェブサイトなどのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。